はい、こんにちは、小臼健二です。
はい、カウンセラー片田です。
はい、僕らですね、プライベートメンタルジムザ・チェンジっていうのをね、はいはいはい、一緒にやっていてですね、まあその中でね、まあそういった今日はですね、そのメンタルね、はい、心の話がねできたらいいかなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、で今ですね、YouTube とですね、Facebook とですね、同時にですね、ライブ配信の方ね、させていただいています。
はい、ライブ配信、すごいですね。うん、
はい、今オンタイムでですね、やってますのでですね、ぜひね、質問とかね、コメントとかあればですね、はい、ぜひ見てください。こっち表示されますんで。
へぇ、
はい。ということ。
すごいな。
はい、まあ、こんにちはとかですね、まあ、そういうので見てですね、はい、どしどしですね、何かいただければよいかなと思います。はい、お願いします。で、今日のお題はですね、不安を解消したければ不安な方に行け、はい、人は何のために生きてるのかっていうですね、かなりビッグケースです
ね。ビッグですね。
まあ、なんで、ある意味、そう、ある意味ね、この人は何のために生きてるのかってね、これ以上ビッグな質問ないぐらい結構でかい。
我々が語っていいんでしょうか、そんなことは。
そうですね。はい。まあ、いきなりちょっと最初から行こうかな、そこ行こうかなと思うんですね。で、やっぱね、こういう話とか質問になるとね、なんか結構ね、関連的なところに行っちゃう人いる。
そうですね。
けど、まあ、僕ら動物体持ってるから、
はい、
うん、だからそういう意味でいくとね、なんとなくね、答えてできちゃうんじゃないかなと思うんですね。まあ要は生き残ってね、来てるんでね、まあ、そうするとおのずと何のために生きてんだろうって答えが出て
くる。
その辺どうですかね。はい、
まあそもそも人間って何だろうっていう、こう立場の違いってね、やっぱあるんで、宗教から見る人もやっぱり一定数いますからね。まあただ私たちのこう前提として、進化生物学的な視点で自分たちのことを見るわけですからね。そうなると、まあとりあえず生き延びることで、なるべくたくさん子孫を残すこと、まあこれが生き物である以上、まあ、絶対的な目的であるのは揺らがないですよね。
まあ言ったら、一言で言っちゃうと繁殖。
そうですね。
生き物みんなね、生存、まあ、生存のために生きてるみたいなこと言う人いるんですけど、まあ、ここはっきりねさせておくと分かりやすいかなと思うんですけど、結局どの生物も繁殖以外目的にできないっていうところあると思うんですね。
まあそうですね。
で、
それがベースだからね。
そうですよね。だからその繁殖の海岸面に生存ってあるんじゃないかなと思うんです
よ。だと思いますよ。とりあえず生きてないとね。死んじゃうとできないんで。
そう、何を言いたいかというとね、生きてる方が、生きてることってね、繁殖に比べたら大事じゃないってことなんですよね。
まあそうですね。手段ですね。
そうですよね。そう。だから、その、生存が大事だみたいなね、生きてることが大事だっていうことは、そうじゃない。一番大事なのは繁殖なんですよね。
まあもちろん繁殖つっても、その、生物学的な遺伝子を残すっていうことも当然そうなんですけど、まあこの間お話したじゃないですか、リチャード・ドーキンスの、利己的な遺伝子のね、ミームっていう概念。まあ、文化的な遺伝子ですね。
まあ、この方、世界的に有名なイギリス人で、分子生物学者。
まあ、なんで自分の考えを広めたいとかね、分かってもらいたいとか、まあ、究極そういう感情になりますよね、常に。自分の考え、理論を広めたいとか、私たちもそうだけど。
だから、繁殖っていうのは別にそのセクシャルな意味っていうか、子供を残すっていうとこだけじゃなくて、要は例えば吉田松陰とか坂本龍馬なんかは子供いないわけですけど、だけど思想っていうのは未だにね、広まっているっていう、まあこういうことですよね。
思想はちゃんとね、遺伝されてるからね。
という意味で、 意味も捉えてこう、うん、僕らその動物っていうのは言った生物っていうのは繁殖以外、
うん
目的とできない。
じゃあそれが何のためって言われるとね、うん、何でしょうね。わかりませんけど。まあそういうもんですよね。そもそも生き物ってね。うん、なんか理由があろうとなかろうと生きて増やす。自分のコピーを増やすこと。まあ、それに終始 しちゃうのはもうしょうがないですよね。
なんでね、その最初の質問、人は何のために生きてるのかっていうところに戻るんですけど、まあ、そうすると目的っていうのは繁殖、
うん、
ってなると、なんかおのずとだんだんね、
うんうんうん、
まあ答えにさっきより近づいたかなと思うんですけど、うんうん、
ですね、はい、ただやっぱり皆さんよくこう勘違いするのが、うん、いやそんなつもりで生きてないよっていう人いっぱいいるんですけど、いやそりゃそうですよ。そんな生きることとかね、繁殖しようなんておかしいじゃないですか。だからそうじゃなくて、まあ指標ですよね。どうだったら生きられるのか、どうだったらたくさん考えを広められるのかってい こうエリアがあってですね、まあその状態にある時にすごく安心とか安全な感じると。でそうじゃない時にすごく不安になったりとか恐怖を感じたりとか、まあその感情に従って生きてるところほとんどありますからね。
まあ、僕あの通訳なんでね、今の片田さんが言われたこと通訳するとね、
分かんない。
いやいや、あ、分かるんですけどね。まあそういうつもりで俺生きてないよとかね言う人いるけどっていうところは何だって言うと、意識と無意識だと思うんですよね。
ああそうですね。
で大事なことっていうのは全部無意識に組み込まれてるんですよね。だから息吸って大事だよねって言うけど、いや俺はあんまりそういうこと意識して生きてないなって言われりゃその通りで、なんか意識してない。なぜかというと、それ意識で止めれたら簡単に死んじゃうから。
ああそういうことです、そういうことです。
いや俺ね、この体の体温ね、36度から37度ぐらいに保つようにね、これ大事だよね。いや俺はそれ意識して生きてないなって、いやその通りなんですよ。だけど32度ぐらいでちょっといたら死んじゃうから、
ね、
ぐらい大事、ね、だから大事なことは全部 逆なんですよ。みんな大事なことは意識するって思い込んでるんですよ。
はあ、
うん、思い込んでる。いやだからこう勉強しよう勉強しようとかね、朝6時に起きようとかね、
わ、まあ、かります、わかります。やる気出さなきゃとか言ってる人多いですね。
そうそう
出ないから。
でも、そうでも現実は真逆で、大事なことは全部無意識なんですね。
無意識ですね、当然です。
違う言い方すると、無意識になってることが一番大事なことであって、
あ、そうですね、
意識で変えられることで大事なことはあんまりないっていうね。
そうですね、
うん、
まあ、体温上げ下げしたりとか汗かいたりとか、そんなのが意識でコントロールできないのと一緒でね、より生存繁殖に貢献する重要な機能ほど、あの当然のように自動化されてますよ、
うんうんうん、
当たり前ですよ、
う
んうん、
そうやっぱねこの辺もね、なんだろう、そう誤解がいっぱいあるんですよ。で今はその通訳ですけど、その意識と無意識っていうところに言ったんですけど、もう一つはなんだっけ、ごめんなさい、何の話でしたっけ、
うん、重要なことほど自動化されてる、
うんうんうん、そうですね、まあいいや、次の話進みますかね、はい、
うん、
はい、
あ、もともと何の話でしたっけね、これ。
まあ人は何のために生きてるかっていう、ね、うん、ところなので、ま
あ、
それは結局は、ね、繁殖であるっていう、ね、
うんうんうんうん、
繁殖、まあ逆に言うと動物はその繁殖以外目的とできないっていうね、
うんうん、
目的とすることはできないっていう。あ、ごめんなさい。それでね、これね、途中からですね、あのライブ見られてる方ね、たくさんいらっしゃると思いますんでね。あの、これ今ね、Facebook とですね、YouTube とですね、同時にですね、ライブ配信をさせてもらってるんですけど、ぜひですね、こんにちはとかね、そういうのでもいいんでですね、コメントとかね、質問ね、どんどんいただければですね、途中からでもね、はい、はい、読ませていただいてお答えさせていただきますんでですね、はい、
はい、
うんうん、
そうですね、
うんうん、はい、そうですね、うん、まあそれでまあだんだんこう確信に近づいていくと思うんですけど、ね、今生きてる意味、
うん、
はい、まあそうすると、まあ一つの言い方は何だろう、この快と不快ってあるのかなと思うんですよね。その、はい、あ、指標ね、あ、そうか、そうか、さっき指標の話でしたね、指標。
あ、そうそうそう
そう。結局例えばでいくと、さっき加藤さんが言われた指標っていうのの意味は、じゃあ野球でね、勝つと。
ああ。
うん、野球でこの試合に勝つと。まあ、そのために野球やってると。まあ、そりゃそうだよね、
うん
うん、と。まあ、だけど、じゃあ、バッターはバッターボックスに立ってね。
うん。
うん。まあ、ヒット打つと。
うん。
まあ、それがある意味指標になるわけですよね。
うん、
うん。ピッチャーだったら、こう、バッターを打ち取るとかね。
うん、
速い球を投げるとかね、
はい、
別にずっと勝つ勝つ勝つ、俺は絶対勝つってその意識しても無意味だから、
うん、勝つじゃなくて勝ったっていう結果なんで、勝つっていう動詞はおかしいんですよ、
うん、
勝つためにど何をどんな指標をクリアするかですよね、厳密に言うとね、それと一緒か、
うん、
生きて繁殖するためにどんな指標をクリアしてるかってことね、
うんうん、そうすると、その指標っていうのがね、
うん、
出てきて、その指標をクリアするために生きている。
うんうん。
となると、その、うん、指標と同一化しちゃうってことが起きるということを言いたかったのかなと思うんですけどね。
ああ、なるほど、なるほど。
そう、さっきの話に戻るとね。
ああ。
うん。
指標がね、目的化しちゃうって、まあ、何の世界でもよくありますからね。
ああ。
まあ、手段会社経営しててもね、
うん、手段と目的がよく逆になっちゃうって言い方しますよね。
そうそう、数字のクリアっていうのはもっと大きな何かを達成する目安だったんだけど、その目安の数字達成だけが、うんうん、目的化するなんて、こんなもう日常じゃないですか、
うんうんうん
うん、健康なんてのもそうですよね。健康って、まあ、それこそ何のために生きるか、まあ、みんなそれぞれ違うけど、
はい、
目安なんですよね、楽しく生きるためのね、
うん、
なんだけど病気にならないことが目的になって生きてる人って多くないですか、
うん、確かにその通りですね。
ね、切ない、
うんうん
うん、そう
ですね、まあ、そうするとその、うん、なんていうんだろうな、その指標に、
うん、
指標を満たすことに必死になっちゃうというかね、
うん、まあそれでいいんですけどね、
うんうん、
そこに意識を向けるのは良くないですね、あんまり。
うん、まあそうするとそこの指標を満たすことに同一化しちゃう。まあ商売でいうと、なんかいつの間にかもう金儲けみたいなね。
ああ、そうですね。
わかりやすいな。何のために事業を始めたのかよくわかんなくなっちゃって、
もう
金の亡者
になっ
ちゃう。金の亡者みたいになっちゃうとかね。
うんうん。
うん、とか野球、さっきの野球の例えで言うと、スタンドプレーっていうね、よくチームプレーって言うんですけ
ど、そうですね。
スタンドプレーっていうのは、要は、あんたが、ただ自分の成績を上げることに、ものすごい、
うん、
固執しちゃってて、チームが勝つっていうことと、あなた完全に離れてるじゃないですかって言いたい時に、君はスタンドプレーだって言ってると思うんですよね。
うん、まあそうですね。目的、何のためか忘れちゃったんだろうね。
うん、
あ、
はい、だからそういうことが、
うん、
起きている、
うん、
でそれでじゃあ僕らのこの人間の指標ってなんだっていうと、
うん、
まあ集団上位注目、
うんうんうん
うん、これね、まあ、結構ねこの話ね、なんだろう、本当に数時間かけてやる講座。
まあちょっとね、長くなっちゃうしね。
講座のね、本当に今深い部分にちょっと入りつつあるんですけど、だからちょっとね、まあそういうようなこのストラクチャーってのがあるわけですね。まあ僕らこのメンタルジム雑誌、さっきからこの動画っていうか動いてると思うんですけど、これは何だっていうと、うちのホームページなんですね。メンタルジム雑誌ジムですね。はい。まあ、そこでね、こうオンラインスクールであったりとかですね、まあ、ユーデミーっていうところにですね、オンラインスクール20個ぐらいあったりとかですね、まあ、1つの講座、8時間から10時間ぐらいあるコースが4つあるですね、まあ、メンタルジムザチェンジオンライン講座完全版とかですね、まあ、そういうことを僕らお伝えしているんですけど、だから、まあ、全部ですね、さーって流してってもね、結構、うん、35時間から40時間ぐらいの、
なんだろう、かかる。
うん、まあ、ボリュームがね、あることをですね、今ですね、まあ、こうライブでさらっと話そうかなと思って。
さらっと言いましょう。なんか複雑 にせず簡略化するとね、結局不安を安心に変えるってただそれだけですよ、我々がやってるのは。もうこれだけ、全ての活動が不安を安心に変えるっていう、何でもそうですけどね。
なる
ほどね。まあ、ご存知の方がいたら嬉しいなっていう程度だけど、ジョジョの奇妙な冒険って、小倉さんは、
もう名作ですね。ジョジョのスタンドとかね。
そうそうそう。あれの第3部ですかね。エジプト行って、ディオを倒すやつ。最後の方で、ディオとポルナレフが、そう、ジョータロン。
ジョータロンとかね。
で、最後、ポルナレフが一人でディオと対峙したときに、人間は何のために生きてるかっていう話をするんですよ、ディオが。
ほうほう、
あれ正解ですよ。不安を解消するためだみたいに言ってましたね。あれ子供には分かんないでしょ。
なるほど。
大人でも分かんねえか。
うん、
うん。まあ仕事に就くのも、家庭を築くのも、名声だったり、地位、お金、すべては安心を得るためだっていう言い方してるんですけどね。
あ、確かに全部、そうですよ。じゃあなんでご飯食べるんですかね。
全部そうです。
うんうん、
で、それは、生存、まあ少なくともとりあえず生き延びるためのいい目安になってるわけですよ。安心感っていうのがね。だから常にその不安っていうのが私たちは漂ってて、あ、やべえと思って不安から安心に移行する。もうこの繰り返しですよね。
なるほど。だから人は不安を解消するために生きてると。
だと思います。もう その連続じゃないですか。日々日々。
確かに。
だけど、不安になる、不安って病気みたいに今言われちゃってるんで、それはさっきおっしゃったように、不安を解消する、指標をクリアすることが目的になってる人すごく多いです。あ、また不安になっちゃった、つって。
あ、なるほど。不安って指標なんだ。
指標。不安っていうのがダメな状態で、危険な状態ですね。そこから安心の状態へ。これ安全な状態なんで、安心感へ移行する。
あ、なるほど。まあこれね、言ったらね、今、なんて言うんだろうな。現代社会の中でイメージしちゃうと、ちょっとね、分かりづらくなるのかもしれないけど、まあ言ったら僕ら、この体で言うとね、10万年ぐらい進化しないわけですよね。だからその、縄文時代のジャングルの中で暮らしてるっていうふうに思った方が、ね、イメージしやすいんじゃないかなと。
まあ一緒ですね。
そう、
環境変わっただけで。
その中で暮らしてるって確かにそれ不安ですよね。
不安だらけじゃないですか。今日食料足りないんじゃないかみたいな。まあだからこう果物取りに行こうっていうモチベーションが出てきたりとかですね。
だから逆言うと、その生き残る生存するって意味では不安を感じるってことはいいことですよね。
感じない方が不健康だと思います。いや、っていうか不健康です。
まあ
だから不安ゼロにしちゃダメでしょ。
ああ、なるほど。まあ、言ったら今の現代社会でいくとね、不安っていうのは不安を感じるってことそのものは悪なわけですよ。
そうですね。悪っぽく言われてますね。
って言われてるけど、
必要悪ですよ。
神様がつけてくれてる機能だしね。
ああ、そうそうそう。不快だから解消するわけでね。
何百年も、何百万年もわかんないけど生きてるのに取れてないってことが、尻尾みたいに取れてないってことはね。必要だってことですよね。
あ、そういうことだと思います。少なくとも生存繁殖を邪魔する機能じゃないから不安というのはずっと残されてるわけであって、本人が嫌とか気持ち悪いとかそんな関係ないですよ。だってあるんだもん。あるものあると認めなきゃいけないよね、まず。
尻尾はね、
尻尾いらないですね。
いらないし、あんまり尻尾なくて困ったなってこともね、尻尾あったらよかったなってあんま思ったことないんですよね。だからそれは何だろう、生存に、まあ、繁殖に役立ってないから取れたってことですね。
でしょうね。まあ、二足歩行してる以上、尻尾なんて木登りで使うものいらないですからね。
そうですよね。そうすると、その不安っていうの今でも残ってるってことは繁殖に役立っていると。
これは重要な機能だと思うんですけど、やっぱ不安って本来は必要悪なんですけど、多くの方が悪だっていうのを思ってますよね。多分 病理的なものを生んでるのはそこじゃないですかね。
うん、あ、片田さんね、なんかね、カチカチ音がしちゃってますね。うんうん、なんだろう、なんかが当たってる。動くたんびになんかこうカチカチ当たってますね。
今は。
あ、それが当たってますね。あ、大丈夫。まあまあ大丈夫。うん、動かなきゃ大丈夫です。動かない。
OK。じゃあ、じっとしてます。
はい。はい、あ、なるほど。確かにそれはそうで、例えば、あの、6車線ぐらいある車、自動車、あの、6車線ぐらいある道路で、スタスタ歩いてて真ん中に立ってたら不安ですよね。
うん、いや、不安でしょう。
ね。だから、その、何が言いたいかというと、その不安って感じる機能は必要だってことですよね。
そうそうそう。あれ、コロナのもなんかまさにそうじゃないですか。あの、外出たら感染するんじゃないかって不安でしょうがないんですっていう人多いですけど、
うんうん、
いや、それでいいでしょ。
ああ、なるほど。
正解ですよ。
正解ですよね。そうすると、おのずと、その次には、その不安を解消する、具体的な行動を取れってことですね。
そうそうそう。そういうことです。不安感じて、しっかり感じて、行動を取る。
いや、不安っていう要はこのサイレンがね、うわーってなってるわけですよね。
ということです。
で、このさっきの道路で行くとね、やっぱそこの道路からね、歩道に戻る。
うん、ああ、そうですそうです。安心なんですよ、歩道が。
歩道に戻る具体的行動を取らない限りずっとサイレン鳴ってますよね。
うん、あ、そうそうそうそう。ああ、いい例えですね。
そうですよね。で、多くの人ってね、いやなんかこの不安をね、このサイレンを。
うん、
あ、なんかその具体的行動を取らずに、うん、
消したいですって言うでしょう。
止められるってなんか信じてる人いますね。
いますね。驚きですが、
うん、なんか病院行っちゃう人とかね、薬で治るとかね、
うん、
占いとかね、
うん、
酒飲むとかね、
うん、
なんか
消したがりますよね。
そう、その直接の行動だけは取らないって決めてる人いますね。
あ、そうそうそうそう。心の問題だからっつって、なんか、まあ、病気に見る人も多いですしね、
うん。
なんか、治す方法ないのかっていう前提で見てる人、すごく多いですね。
うん。
うん、質問がもうすでに間違ってる。
そう。例えば、なんだろうな、いや、借金取りが毎日来てんね。
うんうんうん、
なんかもう不安で不安でしょうがない。
不安ですと。
どんどんどんどんみたいな。まあ、ね、牛島くんみたいな人はね。牛島くんか、南の帝王みたいなね。
怖いですよ。
どんどんどんどんってね。来るんじゃないか。もう何されるんだ。だけど、それ解消するのはね、お金返すか、自己破産するか。
そうですね。
とかその手前で行くとね、弁護士とか行政書士とかプロのところに、はい、相談に行くとかね、もしくはそうそう、お金貸して、他に貸してくれる人のところに行って貸してもらって、それで返すとかね、うん
うん、危険だからね、
いうその具体的な行動は取らずに、
うん、
それ以外のことばっかりやる人いますよね。
まあ個人的には医療の責任大きいと思いますよ。だって病気だって言っちゃったじゃないですか、不安が。何百年か前ですよ、不安が病気だって言い始めたのは。多分ね、あれ、抗不安薬、ベンゾジアゼピンができた頃に、不安での病気になりましたね。1960年代かな。
ああ、確かに抗不安薬って言いますね。
うん。
うんうん。
抗不安薬じゃないよね、あれ。不安ごまかし薬ですね。
うん、ああ、確かに、まあ、ある意味、アルコールに似たようなもんですよね。
あ、一緒です。ごまかし薬なんで。あらがってはない
よね。ああ、なるほど。不安になります。なんかざわざわしますよ。つって、酒飲んでる。
そうそうそう、そう、
うん。確かに、その間、飛んじゃってるからね。
うん。
そういう意味では、確かに不安感じないでしょうね。
まあ、簡単に言うと延期ですよ。
あ、先延ばし、
うん。今じゃなくて明日にするために不安をごまかすためには、うん、アルコールも抗不安薬も、うん、まあいいとは思いますけどね。でもそのうちちゃんと歩道に戻らないと、ずっとその車線の真ん中にいたまんまじゃね、
うんうん、
いくら不安消したって危ないんだもん、実際に、
うん、
消えないですよ。消えないどころか、うん、不安が大きくなるのは目に見えてます。
うんうんうん、
それが多分ね、本当に病的な状態なんだと思います。
ああ、
うん、 医療の責任は大きいと思うね、うん、こういう説明をしてないっていうことも、
うん、あ、なるほど。そうするとちょっと話戻るんですけど、まあ、不安解消っていうのは言ったらこうバロメーターでね、
うんうん、
だから逆言うと、簡単に言うとその不安を解消するために生きている、
うん、それが楽しいんですよあ、それが楽しいのに、
うんうん、逆に言うとその不安を解消して、
うん、
安心に向かう過程の中、そうそうそう、過程に喜びを感じるように僕らプログラミングされている、
うん、そうなんですよ、
うん、
不安から安心に向かうぞって行動を起こした時のにこうご褒美がたくさんもらえるわけですよね。気持ちいいとか、
うん、
心地よいとかで、食べ物も一緒ですよ。足りないっていう上の状態から安心できる、うん、満たされた状態に食べ始めた時に一番美味しいじゃないですか、
うんうんうん、
ずっと水飲んでなかったカラッカラに乾いてる危険不安な状態から安全な状態に移行するタイミングが一番気持ちいいですよね。
なるほど、
うん、これが人生の喜びなんだと思います。
うんうん、確かにそう考えると、うん、その繁殖を満たす行為は全部気持ちいいって僕らできてますよね。
だと思いますよ。
いや、要は飯食ったら気持ちいいとか、うん、寝たら気持ちいいとかね。
はいはい、もちろんです。 そこはね、すごい整合性ちゃんと取れてます。当たり前だけど、うん、そう設計されてるんでね、
うん、で、一見ね、僕矛盾、それって矛盾してませんかって思う人いるかなと思って、うん、で、何が言いたいかってね、うん、その行動することが気持ちいいって言ってるわけですよね、うん、と、ガンガン、例えば動いてね、その大学入るなら入りたいって言って、もうガンガン勉強して、うん、入りたいやったとか、うん、僕、その勉強なんですね、ナンバシ、寝てたり食ったりするのが楽しいんですよっていう人いるかもしれないけど、
は
いはい、それがね、同じことで、要はガンガン動いたら、動きたいから動いてるわけですよ。サッカーやりたい、野球やりたいとかね、遊び行きたいとか。でも、じゃあ次の日、もうガーッと寝ててね、寝てて好きなもん食って幸せって、いや、そりゃそうで、疲れてるから、体が。でそのままもっと動いて、それをもっと動いていったら、気づかずどんどんどんどんね、体を動かしていったら、要は死に近いわけじゃないですか。
うんうん、
だから休むことが繁殖につながるから、うん、休んで気持ちいいと思うんですよ。
そうですね。
うん、そんなに休んで気持ちいいんだったらね、生まれてから死ぬまでずっと休んでて、うん、ハッピーとしているって話になる、うん、休むために生まれてきたみたいな。
切ないですよね。でもみんな言ってることってそういうことじゃない、うん、危険を味わいたくないって言うんだったら、もう生まれてこの方何もしない方がいい、
うん、
じっとしてる方がいいですよ。
それがハッピーだって言うくせにね、なんか旅行行きたいなとかね今度あれやりたいなとかね、
なんでしょうね、それで
って言うんですよね、
うん
うん、だから僕逆に言うとその休み、うん、ちょっと話ずれちゃうかもしれないけど、その休みたいだなんだとかね、うん、遊びたいとかっていう人ってね、まあ逆に言うと簡単に言うとすごく疲れてると思うんですよね。
うん、普通ですね、まあ、
そう簡単に言うと嫌なことやってて疲れてると思うんですよ。
うん、単なる疲労ですよ。
うん、うん、はい、
ただただ疲労だと思います、
うん、
特に精神的な疲労でしょうね、
まあ、うん、うん、そう精神的疲労
ね、うん、我慢したりなんかいやいや腹ゲーやって自分ごまかしてるわけじゃないですかみんな、
うんうん、
そりゃね疲れますって。
うん、
あ、
そうですね。まあだからその寝てて幸せとか食べて幸せとか休んでて幸せとか言うけど、その反対にその人すごい動いてるから
でしょうね。
動いてるからそれが幸せって感じるってことだと思うんですね。まあだからとにかくその生きる目的っていうのは要は繁殖と、
うん、
でその指標としてやっぱりね、道路の真ん中に立ってたら不安感じるわけで、
うんうん、
でだから逆言うとその不安を解消する安心になるために生きてるっていう言い方もできる、
うんうん、ですね、うん、何でも、うん、
でその安心を解消するためにはどうしたらいいかというと、その安心を解消するための具体的な行動を取らない限り、
あ、うん、 不安を解消するためのね、
不安はずっと永遠に続く
でしょうね、もう警告信号なんで、基本危ない、さっきの例え上手だなって思うのは、あの6車線の真ん中にずっと立ってりゃ危ないに決まってるじゃないですか先延ばしで不安消してもね、切れたらまた大きな不安になりますよ、ね、当然、
まあ、なので
早く、
まあ、その不安を解消するための具体的な行動、
そうですね、
まあ、逆に言うとその行動をとって、まあ、テストのテストの点数がこうやって学力がだんだん上がってる、とか言うと、それに対してこう喜びを感じると、
そうですね、家庭にね、
確かに喜び感じてますね、ウエイトトレーニングみたいなもんで、前は30キロしか上がらなかった、なんかもう今130キロぐらい上がるとかね、確かにそれ喜び感じてますね、
そうですね、あ、筋トレなんか分かりやすいですよ、筋トレって筋肉の繊維がちょっと傷ついちゃうじゃないですか、あれって要するに負荷に耐えられない、危険だっていうことですよ、なんでその負荷に耐えられるように筋肉は増えるわけですよね、その過程がやっぱ気持ちいいんじゃないですか、体として、
そうですね、まあそうすると何て言うんだろう、安心になりたければ、安心な気持ちで生きたければ、不安なところに行けばいいってことですか？
あ、そうです。はい。不安を感じるところに行って、場所とかシチュエーションに行って、ガンガン不安感じて、で、それを消さないで、その不安を乗り越えるために必要な成長を果たせばいいだけなんで。
ああ。
行動によって。変化を起こせばいいだけ。まあ、口で言うのは簡単ですけどね。
本当面白いですよね。本当に世の中で一般的に言ってることが本当に逆説的でね。要は安心に行きたかった、安心に行きたければ、ハッピーに行きたければ、幸せを感じたければ不安なところに行けと。そういうことですね。ま
あ、それ、そう。あの、健康でいたければ、運動して心肺機能とか筋力高めるってみんな常識じゃないですか。だけど、どうですか、あの、健康になりたかったら体を痛めちゃいけないんで、じっと家にいなさいっておかしくないですか。
ああ、確かに。
一切筋肉も心肺も使わない状態で一生過ごしてくださいって、これ、健康じゃないですよね。でも、精神の健康において皆さんが言ってるのはそういうことです。
ああ。
一切傷つけちゃいけない、不安になっちゃいけないって。いや、やばいですよ。耐えられなくなっちゃいますよね。
確かにその通りですね。まあ、だから、これちょっとね、話がね、ずっと長かったんですけど、まあ、要は安心を感じたければ、不安なとこ行けと。
はい。あえて、飛び込んじゃえと。
というお話ですね。はい。今日もね、素晴らしいお話、長い時間ありがとうございました。
以上で。はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。はい。